渡辺繁太夫という感心の悪行を知りながら、忠義派の人々は、ただもう額を集めて相談を重ねるばかりであったのだ。少しも実行が伴わなかった。何とかせねばならぬ。このままにしておいては、お家制度に傷がつこう。お政事に失敗あれば、必ずやご公儀に睨まれ、まかり間違えば、大名の政治の失敗を幕府は許さない。渡辺繁太夫の悪政を恨む領民どもが騒ぎ出したりすれば、政治不行き届きとあって、もっとひどい領地へ左遷されることも考えられるし、まかり間違えば取り潰しになる。これだけのことが分かっていても、人間というものは我が身がかわいい。渡辺繁太夫一派の長領跋扈に任せるのみであったのだ。それを律が誰にも知らせず、ただ一人で悪の張本を惨殺したのである。驚き入ったものだ。まさに烈女というは律殿のことよ。我らも律殿の志を無にしてはならぬ。忠義派が一斉に立ち上がった。一斉に立ち上がったのだから心強い。ただ一人でやってのけるということは何事にもつけ難しいものなのだ。こうなると渡辺派の家来どもも大将を失っては気勢をそがれたようである。よくあることだが、殿様の愛称、お豊の方というのは、渡辺繁太夫の娘だ。お豊の方は、もちろん、律の処刑を望んでいるし、網の目のように張り巡らしてあった繁太夫の勢力を、わずか5日で切りほぐすことは、さすがにできない。ついに、律切腹の前夜となってしまった。この夜に国元から駆けつけてきた家老の勝田頼母という老人が本所下屋敷へやってきて、締まり所に監禁されている律に面会をした。律殿、頼母じゃ。ご家老様。あっぱれ忠義の振る舞い、ようもやった。頼母が70を超えた老眼を潤ませ、そう言うと、律はかすかに笑いを浮かべた。その微笑に頼母はドキリとした。それは頼母の興奮した言葉に苦笑を投げかけているように思えたからである。今さら何を、ご家老もご家来衆も、今まで何をしておられましたのか。律の笑いはそう言っているらしい。かすた頼母は目を背け、今となって何か願い事はないかと聞いた。律はしばらく考えにふけっていたようだが、ややあって、では、と口を切った。馬回り役大須賀五郎兵衛の息子七十郎と面会を許されたいと律は言ったのである。頼母は改めて5年前のことを思い浮かべた。5年前の春に吉村歌六が娘律へ婿を迎えたい、つまり婿養子の願書を藩長へ差し出したことがある。歌六には律のほかに子はない。妻も死亡してしまっていた。すでにこの時、吉村歌六は、渡辺繁太夫の謀略によって、殿様のそばから遠ざけられ、閑職にあったのだ。大須賀家の次男七十郎を、律の婿にと願い出たその願書を、側用人の渡辺繁太夫が握りつぶした。御用人というのは、家老でさえも一目置くほどの権力がある。繁太夫は殿様の周りをすっ かり腹心の者の手によって固めていたので、再三家禄が願い出た婿養子の願いをすべて握りつぶした。重太夫が吉村家禄の家の断絶を図っていることは明らかであった。女の律では家を継ぐことができない。これで家禄が病死でもすれば吉村家は取り潰しということになる。それが当時の法であった。渡辺重太夫は同じ側用人として自分の悪行のすべてを知り尽くしている吉村家禄を巧みに退けたばかりではなく、家禄はわしのしてきたことを何もかも知っている。おそらく娘の律にも語り聞かせておろう。となれば吉村の家を根絶やしにしてしまわねば、いつどんな証拠を挙げられるやもしれぬ。そこまで考え抜いていた重太夫は、よほど吉村家禄に尻尾をつかまれていたものらしい。だが家禄は役目勤めの一切を律に漏らしたりはしなかった。殿様から遠ざけられた時も、女は男のすることに耳を傾けぬがよい、その方が女の性に合っているのだ、こう言って心配する律には何も語ろうとはしなかったものだ。律の婿に選ばれた大須賀七十郎は、それから一年後に江戸留守居役瀬沼和江の養子となった。これも渡辺重太夫が殿様をそそのかして仕組んだことである。殿様の命とあればどうにもならない。すべてが重太夫の思い通りに運んだ。この事件は藩内でも評判となった。誰もが吉村親子の悲運に同情し、渡辺重太夫の所業を憎んだ。大須賀親子にも瀬沼和江にも密かに嘲笑が浴びせられた。何もかも密かにである。地に落ちた武家の道義を大声を上げて嘆く者は一人もいない。こうしたことがあって間もなく、律は江戸屋敷の長屋を出て、下総の桜家に仕える中村清右衛門という者の家で一年ほどを暮らした。清右衛門の妻は律の叔母にあたる。叔母が重病にかかったので、ぜひ律に看病をしてもらいたいということになったのだ。律の多行願いは許された。渡辺重太夫にとってもこんなことはあまり重要な意味を持たなかったのであろうし、いささか寝覚めも悪かったに違いない。願書は握りつぶされなかったのである。一年余りたって律は江戸屋敷へ帰ってきた。ふっくりとした美貌にいささかの老けとやつれが加わったが、それでもまだ律は20歳であった。同時に吉村家禄が発病をした。今でいう肺結核である。それからの3年というもの、律の生活は父親の看病に明け暮れた。気の毒にのう、おとなしい娘だけにいっそ哀れじゃ。相変わらず同情は集まっても、打開をしてくれようとする者は一人もいない。3年たって吉村家禄が危篤に陥った。律と、家禄はあえぎながら、吉村のうちは潰れてもよい。わしが死んだなら、さくらのおじおばを頼れ。話をつけてある。これだけを言い残し死んだ。それから15日たって、律が渡辺重太夫を襲ったということになる。